11、朝霞地区一部事務組合だより寄付ありがとうございます。私たちの健康、10ページ。朝霞地区一部事務組合だより令和6年度予算の概要。一般会計予算の総額は56億3176万8000円で、前年度当初予算額54億206万2000円に対して2億2970万6000円 4.3% の増額となっています。障害者支援施設では利用者の生活支援と快適な生活環境の維持管理などに努めます。資料処理場では効率的な施設運営に努め、安全で適切な処理を行います。消防局では本部庁舎朝霞消防署のエレベーター設置工事を行うほか、救急自動車、水槽車などを購入し、災害時や消防救急業務に迅速に対応できる体制を整備します。消防職員の募集、試験日、一次試験9月22日、日曜祝日、二次試験は一次試験合格者に通知、試験案内配布、7月上旬から消防局、各消防署、文書及び消防局ホームページで配布。申し込み及び問い合わせ、8月1日木曜から12日月曜休日、午後11時59分までにメールで埼玉県南西部消防局消防総務課460-0119へ。住宅用火災警報器の設置・維持管理。住宅用火災警報器の設置が義務化されてから10年以上が経過します。警報器は定期的に作動確認、点検ボタン、点検紐で警報音の確認をしましょう。また製造から10年以上経過した機器は電池寿命や機器本体の故障の恐れがありますので、早めに取り替えましょう。ネット119緊急通報システム。ネット119は音声での119番通報が困難な方を対象とした緊急通報システムです。スマートフォンなどの位置情報を利用し、画面操作だけで救急車や消防車を呼ぶことができます。利用には登録が必要です。対象者、市内在住または在勤在学で音声での119番通報が困難な方。申し込み及び問い合わせ、スマートフォンなどを持参の上、申請書を直接埼玉県南西部消防局指令統括課460-0123へ。火災病院案内専用ダイヤル。管内での火災発生状況、近隣の休日夜間診療を行っている医療機関の診療状況を音声ガイダンスで案内しています。案内専用ダイヤル461-8181。問い合わせ、埼玉県南西部消防局指令統括課460-0123。朝霞地区一部事務組合事務局、朝霞市溝沼 1-2-27、 電話461-2415。ホームページはこちらとあり、 QR コードがあります。埼玉県南西部消防局朝霞市溝沼 1-2-27、 電話460-0119。ホームページはこちらとあり、 QR コードがあります。寄付ありがとうございます。三権電機株式会社から市へ、学校の授業で使う楽器及び糸の子代62万8980円相当。市長と関係者1人が共に目録を手にする写真があります。株式会社マスキホールディングス、マスキ工業株式会社、株式会社マスキ、株式会社マスキ工務店から拳福祉基金へ合計100万円。男性6人が横一列に並んだ写真があり、中央で市長と関係者の1人が共に目録を手にしている。 都市高速鉄道12号線建設促進基金へ、影山和俊さんから1万3000円、こぶし福祉基金へ、鵜飼育子さんから1万6000円、新座グリーンスマイル基金へ、山中貴博さんから5万円。私たちの健康、梅毒について、朝霞地区医師会池田直也。日本での年間の梅毒感染者数は2000年から500人から900人の間で落ち着いていましたが、2013年頃から急速に増加しています。当初は訪日外国人の増加が原因と思われており、新型コロナウイルス感染症の流行を機に海外との往来が減少することから、梅毒感染者も落ち着いてくると予想されていました。しかしながら、その想定とは裏腹に感染者数は増加を続け、2023年の速報値では1万3000人以上となっています。その原因は、手軽にスマートフォンで出会い系サイトにアクセスすることにより性交渉ができてしまうことによるものと考えられます。繁華街で営業している性風俗業者は、従業者に定期的に性病検査を課しているようですが、出会い系アプリの利用者はそのような検査をしていない方が多いようです。また個々のユーザーの性病に関する知識の不足があるようです。梅毒は梅毒トレポネーマという病原菌による感染症です。感染してすぐに症状が出るわけではなく、3週間前後で感染部位、性器や口腔に出来物、しこりやただれが見られることが多いです。この状態を第一期梅毒と言います。性器からの感染の場合は鼠径部のリンパ節、口腔の場合は首のリンパ節がしっかりと触れることもあります。出来物はしばらく放っておくと自然に治ってしまいます。これが梅毒の発見を遅れさせる原因の一つです。感染後3ヶ月くらい経過すると、病原菌が全身に広がり、バラ疹と呼ばれる小さなバラの花に似ている発疹が全身に現れます。特徴的なのは、手のひらや足の裏にも発疹が見られることです。この時期に倦怠感、発熱症状が起きる場合もあります。この第2期梅毒までは早期梅毒という状態で、しっかりと治療すれば生命に関わることはありません。ただこの状態を過ぎても梅毒が未治療であると、梅毒トレポネーマはさらに内臓に障害を与え、心血管障害、神経障害、全身の腫瘍、ゴム腫などの症状を引き起こし、第3期、第4期梅毒といわれる後期梅毒という病気となります。最近では、梅毒感染したお母さんから生まれてくる赤ちゃんが先天的に梅毒に感染しているという問題も見られるようになってきました。垂直感染した赤ちゃんは先天的な障害を持ってしまうので、妊娠前の治療が大切です。しこりや発疹がある方はもちろん、全く症状はないけれど過去に梅毒に感染した可能性がある方は、梅毒の検査を実施している医療機関を受診してください。梅毒の感染の有無は、感染部位から直接梅毒トレポネーマを検出する方法もありますが、血液検査により判定することが多いようです。血液検査は TPHA トレポネーマ受診赤血球凝集反応と RPR 梅毒脂質抗体定量の2つの項目を調べることにより判定されます。一般的には1 TPHA 陰性、RPR 陰性は感染なし、2 TPHA 陰性、RPR 陽性は早期の梅毒の感染、または偽陽性で梅毒の感染ではない、3 TPHA 陽性、RPR 陰性は過去に梅毒感染の既往あり、4 TPHA 陽性、RPR 陽性は現在梅毒感染中と判定されますが、最近では 早期の梅毒の検査結果が1、3のパターンであるケースも報告されております。そのため、定期的に血液検査を実施することが大切です。梅毒は全身へと進行する感染症ですが、早期梅毒までに治療すれば完治することができます。1回のペニシリン G の注射や抗菌剤を4週間内服することで治療可能です。後期梅毒でも薬の回数を増やすことで治療可能です。しっかりとした倫理観を持ち、感染するような行為をしないことが一番重要ですが、感染の機会を持ってしまったならば、感染を他人に広げない、自分の健康を守るためにも検査を受けることが重要です。朝霞地区医師会464-4666